4月22日付のマネーポストになりますけども、アルケゴス問題は氷山の一角か、リーマン級の金融危機につながる懸念もという記事がありますね。
実際そうなんですよね。このアルケゴス問題はもうね、分かってらっしゃる方多いと思うんですけど、ファミリーオフィスといって、個人の運用会社になるんですね。個人の、資金を運用するという形で、何兆円っていうのは、レバレッジすればできるという感じですよね。で、簡単に言うと、このヘッジファンドマネージャーだったわけですよね。韓国系の。
不安さんってい
ファン
う
ドマン、
人ですかね。
そうですね。だから彼が、レバレッジでそうやって大きくしていって、ファンドマネージャーだから、自分もね、そういう癖があって、もうハイレバレッジっていうのが、別に当たり前になってるんですよね。本当、結構、ヘッジファンドの業界では。レバレッジを使わないっていうのが、逆になんていうのかな、少ないっていうか、感じかな、自分の周りで言えば。ですから、このレバレッジを使って、ヘッジファンドとか、そのファミリーオフィスとか、ヘッジファンドを引退して、こういうファミリーオフィス、やってるわけなんですけどね、やってたわけなんですけど、そうすると、結構金融機関とかとの、取引関係とか、知り合いとか多いわけですよ、そうなってくると。結構狭い世界ですからね、元タイガーファンドにいたって言ったら、それだったら安心だねっていうような感じで結構融資をしたりするし。で、ヘッジファンドを大体引退するとファミリーオフィスになるんですよ。で、自分の資金だけを運用するという形になって。ヘッジファンドっていうのは他人のお金を運用する形なんですけど。で、そういう人は実は結構多くて、これが本当氷山の一角じゃないかって言ったら、やっぱそうなんですよね。これなんでそういうことを言えるかっていうと、こういうレバレッジで、株を、やる人たちっていうのはすごく多くて、100倍とか、実は結構あったりするんですよ。で、必然的に100倍になったりするんですけど、向こうの場合は ADR っていうのに入っているのを信託して、その信託したものを銀行の担保に入れるんですね。そうすると銀行はそれに対して鉢掛けとか貸したりするわけですよ。そうすると、8割をね。だから、1億円入れたら、8000万貸すわけですよ。ただ、それで、その8000万でもう一回同じ株買うんですよ。そして2割株価が上がるとするじゃないですか。また1億円になるわけですね。そっちの方が。で、そして、またそれを銀行に入れると。そうすると、今度はまた銀行が8000万貸すわけですよ。今度は1億円からまた2割上げるとなると、とか、そういうような感じで、これ昔あったその日本でもね、してっていうのと全く同じなんですけど、そういうのを実は結構仲間内でやってたりするんですよ。銘柄を変えたりして、じゃあ今回は俺はこの銘柄やるから、お前はこの銘柄やってねっていうようなバーターやったりするんですね。そうすると、お互いに同じ銘柄を、違う銘柄だけれど、そしてやってたりするから、銀行の方としても分かんないわけですよね。こいつら、グループ化してるなんていうのは。どんどんどんどん持ち上げていくわけですよ。ボロ株でも、何でも。一応、ボロ株じゃなく、その業績のいい株、成長力のある株っていうのを、やるんですね。そうすると、その株が、お互いどんどんどんどん上がっていく。上がっていって、そして、銀行からの担保もどんどんどんどん増えると。だから、いつの間にか1億円だったものが、10億になり、100億になりっていう感じになるわけですよ。で、レバレッジかかってるから、すごい上がって、そして株価が上がっていけば、最初の金額が少なくても、いくらでもだからそうやって資金作れちゃうんですね。変な世界だなと思うかもしれないんですけど、昔のしてなんかみんなそれやってたんですよ。もうせ、えー、1900、80年代後半っていうのかな。あの頃、なんていうのかな。すごくしてグループが多くて、なんていうの、金融規制とかね。長銀とかがよく貸してたんですよ、そういうの。長銀系の、金融会社とかね。 もう株券担保ローンみたいな、給掛けとかやってましたからね、
いや、
本当
それ
に。
相当やばいですよね。
ね、いや、給掛けでもそうなのいいんですよ。もうそれでまた1割上がって、どんどんどんどんだから、そして担保を取ってるっていう形になるから、ね、全然問題ないわけですよ。で、今みたいな、この金融相場になってくると、バブってきてるわけですよね。で、バブるとどういうことが起きるかっていうと、まあ、提灯っていうような、まあ、一般人まで買ってくるわけですよ、ロビンフッター含めて。上がるから買う、買うから上がるが、繰り返されるわけですよ。そうすると、もう再度、そういう一般のその提灯筋にぶつければいいやという感じで、いたところ、提灯もそれほど乗ってこないとか、いうような状況になってると。まあ、それで、結局、お衣装になるわけですよね。で、それだけたくさんやってて、例えば株価が2割上がったらいいけれど、2割下がったらどうなのって言ったら、一番最後でやってるので、もう終わっちゃうんですよ。
そうですね。
ね、だから、ずっと右肩上がりの場合は右肩上がりじゃなきゃいけないんですよ。自転車は漕ぎ続けないといけないということで、じゃあ今後どういうことが起きるのかと。ね、これで野村だとか、いろんなところが、まあね、クレディ・スイスとかお金貸してて、野村で3000億でしょ？で、クレディ・スイスで5000億という、まあ、それだけの損を抱えてるわけですよ。で、何が起こるかというと、実はこういうファイナンスをやってるところは非常に多いんですね。この投資銀行と言われるところでは。そうなってくるとね、結構やばいんですよね、これがね。
それこうお金を貸してた金融機関ですよね。でそういうのがこう、まあ、今は株が上がってるからなんとか、まあ、維持している。ただ株価がいきなり下がったりとかすると、その担保と抑えているその、まあ、金融商品を含めてですね、まあ、破綻するというようなことが起きると、その融資をしていた金融機関が、評価損が出てきてしまうということですね。
そうなんですよ。だから、これが、例えば株式市場で、いきなりね、なんていうのかな、金融引き締めなんていう話になってくると、どういうことが起こるかなんですよ。で、金融引き締めが起こると、一気に来ますよ。だから、これだけじゃなくて、いくつも出てくる。引き締めによって株価が例えば2割とか3割、3割調整するようなことが起こったら、まあ、そこら中でこういうようなファミリーオフィスとかヘッジファンドとか出てきちゃいますよね。
まあ、それは破綻するようなヘッジファンドが出てきてしまうってことです
出て
ね。
きちゃう。だから、今はまだなんとかいいけれど、その後のその引き締め。だから、まあ、調整だといいんだけれど、引き締めとか、本当になんとファンダメンタルズが大きく変わるときっていうのは、もう全然違いますよね、これはね。ファンダメンタルズに変わるときは。
今はもうなんか、まあ、株価が上がっている状態が、まあ、馬場が回っている状態でですね、いつ最後に馬場を引くかみたいな 状態ですよね。まあ、今は金融緩和っていうことで株式は上がっていますけども、まあ本当にこの引き締めっていうのが起きた瞬間に、まあ金融がもろくもこう崩れ去ってしまうみたいな、そんな感じ
そうな
が
の
起き
よ。
そうな
だ
感じがします。
から、みんなバブルだバブルだってね、結構騒いでるけど、バブル崩壊がいかに怖いかなのよ。だから、その株価3割下がった、そうすると今度何が起こるかっていうことなのよ。それヘッジファンドとかね、そのファミリーオフィスが潰れていくことによって、結局そこに貸している銀行の損失っていうのは、これね、何千億だからいいけれど、そのうち兆になってくるんですよ。
そうですね。
兆になってきたら、これやばいよっていうことなんですよ。で、それが1個2個じゃなくて、で、実はね、結構ね、ヨーロッパの方では、まあ、こういうあれではないんだけれど、銀行結構やばいっていうのはもうね、出てますよ。本当に不良債権問題とか。
まだでも表面化してないですよね。
してない、してない。
破綻するという
ほ
よう
と
な
ん
こと
ど、
は、
破綻っていう形じゃないのよ。だ
ない
から
です
今、
ね。
その ECB とかお金貸してるから、そんなんではないんだけれど、もうこれが逆になった瞬間に、
ですね。
もう逆の向きになってくるんですよ。
怖いですね。
もうやばいですよ、本当に。そうなったら。
まあちょっとそれがね、いつ来るのかっていうのは、やはりその、まあ、中央銀行が金融緩和から金融引き締めになる、それをね、いつ来るのかっていうね、これはまあ 本当にね、私たち注視してね、注目しなきゃいけないということですね。はい、
そうですね。
わかりま
は
し
い。
た。ありがとうございます。
はい。